主演第119編25節。私の魂は地に伏しています。あなたの御言葉通りに私は生かしてください。私は私の道を申し上げました。するとあなたは私に答えてくださいました。どうかあなたの掟を私に教えてください。あなたの戒めの道を私に悟らせてください。私があなたの美しい技に思いを収めることができる、ようにしてください。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉の塔に私を固く支えてください。私から偽りの道を取り除いてください。あなたの御教えの通りに私を歩んでください。私は真実の道を選び取り、あなたの裁きを私の前に置きました。私はあなたの悟し固くあなたの悟しを固く守ります。主よ、どうか私を恥ずかしめないでください。私はあなたの仰せの道を走ります。あなたが私の心を広くしてくださるからです。以上です。では本日今朝のメッセージを先生にお願いいたします。
皆さんはスケジュールの管理に何を使っていらっしゃいますか？最近はパームトップコンピューターとか、それから電話も一緒になっています iPhone とか、そういうハイテックの機械がいろいろあるようですね。それを使っている人も増えていると聞きます。けれども多くの人はデイプランナーというものを使っているのではないでしょうか。一日のスケジュールが1ページずつに割り当てられています。あるいは2ページになっている場合もあります。何時から何時までは会議、それから何時から何時までは研修、そして何時にはこの人に会う、そういうふうに時間割を入れていくわけですね。でこのようなデイプランナーは今までは大人のもの、しかもビジネスピープルのものとされていました。ところが最近は子ども向けのものがたくさん作られているそうです。日本のサンスター文具というのがあるんですけれども、その会社が10歳以下の子どものためにディズニーのキャラクターを使いましたさまざまなデイプランナーを販売しておりまして、日本で毎年 20% ずつ売り上げを伸ばしているそうです。日本の子どもたちの多くは学校が終わってからさまざまな習い事をしていまして、その子どもたちのデイプランナーがもう予定でいっぱいなのだそうです。今までは大人が習うものだと思われていました生け花なども子どもたちが習うようになった、そういうふうに The 日経ウィークリーの1月14日の記事にありました。教育評論家がコメントを書いておりまして、日本の公立学校ではきちんとした勉強ができないので、子どもたちが子ども、きちんとした勉強ができない、それが一つで、もう一つの理由は子どもたちが昔のように近所の子どもたちと一緒に遊ぶそういう場所がないために、親は子どもたちをまだ 2,3 歳のうちからさまざまな習い事やスポーツクラブに通わせなければならないんだと、そんなふうにコメントをしておりました。で私はその The 日経ウィークリーの記事を読みまして、子どもたちをちょっとかわいそうに思いましたね。子どもには子どもだけの世界というのがあるのです。でそこにどんどんどんどん大人の世界が入り込んできてしまっている。子どもが子どもの時にしか味わえない喜び楽しみ、それを十分に味わわせてもらっていない、そんなふうに思いました。皆さん、子どもは小さな大人ではないのです。子どもの時からもう早く大人にしようとして大人のものを与えて、それで立派な大人になれるのかというと私はそうは思いません。子どもの時に子どもの心が十分に満たされていないと、養われていないと、大人になってから自分の中にある子どもが 成長していない、満たされていないために、さまざまな問題を大人になってから引き起こすようになります。私たち大人が子供のために良いと思ってしていることであっても、それが子供から子供の世界を奪い取ってしまうこともあります。私はもっともっと子供の世界を守ってあげたいと思っています。現代は大人も子供も忙しさというものに追い回されて、心のゆとりをなくしています。心が枯れてしまわないかと本当に心配です。忙しさ、これは病気のようなものですが、この病気は私たちクリスチャンの間、また教会の中にもあるかもしれません。それで私は活動を減らして交わりを深めよう、こういうスローガンを掲げました。もちろんそれは自分に与えられた責任をいい加減にしましょうということでは決してありませんし、神様のために働くことを怠けてよいと言っているわけではありません。今年の標語のように、聖書は勤勉で怠らず霊に燃え主に仕えなさい、そう命じています。昔から7つの大罪というものが教会の中で定められていますが、怠けることというのも7つの大きな罪の一つなんです。私たちは日々の働きに、また週ごとの礼拝に、祈りに、聖書の学びに、そしてそれぞれに信仰の計りに応じて与えられた奉仕に励まなければなりません。しかし、もし目に見える活動だけに忙しくして、神様との交わりがそのために後回しになっていたとしたら、それは良くないですね。私たちは目に見えない神様との交わりにおいても勤勉でなければなりません。他の人のために何かをすることは素晴らしいことですが、自らを養うことも怠ってはならない、そう思います。霊的なことというのは目に見えませんので、ついついそれが後回しにされやすいものだからです。で、ここに、米粒の入ったジャーがあります。お米が入っておりますね。レモンを持ってきたんですが、このレモンをこの中に入れて蓋をしようとしても入りませんよね。けれども、まずですね、お米を出します。別に手品やるわけじゃないんですが、でまずレモンを入れましょう。それから、ここにお米を入れていきます。こういうものを作りました。どうですか、ちゃんと入りましたね。蓋もできますよ。別にこれは手品でも何でもありません。霊的なこと、第一にすべきことをあなたの生活の中で第一にしますと、後の米粒のような細かいものはぴったりとあなたの時間の中に、生活の中に収まるというイラストレーションです。私たちは私たちの日々の生活の中で本当に第一にすべきものを第一にしているだろうか、今朝また反省をして、そして第一にすべきもの、優先順位をしっかりと守りながら今週も歩んでいきたいと、そう思います。で、神様との交わりを第一にしていくために、私は黙想することを皆さんにお勧めしたいと思います。詩編の第一編一節二節、幸いなことよ、悪者の計りごとに合います、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜び、昼も夜もその教えを口ずさむ、そう書かれています。昼も夜もその教えを口ずさむ、この口ずさむと訳されている言葉は思い巡らす、 黙想する、瞑想する、そういうふうに訳すこともできます。主の教えをただ聞いた、ああ分かった、あるいはそれを調べて勉強した、それで終わらないで、それを深く心に宿らせ、また味わっていく、魂で味わっていくというのです。詩編の119-27、今朝の箇所ですが、あなたの戒めの道を私に悟らせてください、私があなたの屈しい技に思いを潜めることができるようにしてください。悟る、思いを潜める、これはそれぞれに深い黙想、瞑想を意味した言葉ですね。新約聖書にもキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいとあります。またダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい、そう教えられています。礼拝前の聖人サンデースクールがあるんですが、旧約のクラス、新約のクラスがあります。新約のクラスでは今1999年といいますから、もうだいぶ前ですね、10年近く前の夏季修養会で千代崎秀夫先生が説教をなさった、その説教をもとにしてガラテヤ人への手紙を学んでおります。その中で千代崎先生はあまり感心しない聖書の読み方として、上ばみ読み、コアラパンダ読み、犬読みの3つを挙げています。こう言われても皆さん何だか分かりませんよね。それでクラスで、これはどういう意味なんですかという質問がありました。上ばみというのは大きな蛇のことです。蛇は何でもこう丸飲みにしますね。ですからそのように聖書をよく消化しないで分かったつもりになっているというのが上ばみ読みなんだそうです。でコアラパンダ読みっていうのは何かと言いますと、皆さんコアラはユーカリの葉ですか、パンダは笹の葉しか食べない、すごい偏食家なんですよね。そのように聖書の中の好きなところだけしか読まない、こう偏って聖書を読むことをコアラパンダ読みと千代崎先生が名付けました。犬読みというのは、犬が食べたものを食い散らしますように、聖書のあちらこちらを少しかじる、こっちをあっちこっちかじるというだけで、体系的に聖書を学ばないことを指しています。千代崎先生はそういう読み方は感心しませんよ、せっかく聖書を読んでいてもそれが身につきませんよと言われて、じゃあどうしたらいいかというと、牛型聖書愛読というのを進めていらっしゃいます。牛は食べたものを反芻して細かく細かく噛み砕き、そしてその栄養のすべてを吸収します。そのように私たちも聖書の言葉を思い巡らすことによって、時間をかけてじっくり消化することによって自分のものにしていくのです。そんな黙想の時を私たちもっと大切にしたいと思います。お米でも豆でも料理をする前に水にしておきますと、水分を含んだお米や豆は柔らかくなっていまして、調理しやすいですし、また消化しやすいですね。そのように私たちが頭だけで理解しようとしていると、なんだか固い聖書の言葉で一向わからない。しかし黙想することによって、今まで固いと思っていた聖書の言葉が私にとっても柔らかいものになってくる、食べやすいものに変わっている、私はそういう体験を何度もしております。皆さんはいかがでしょうか。日本のある教会で礼拝が終わりまして、一人の年配の女性が、私はこの年になると物忘れがひどくって、まるでザルで水をすくうみたいにちっともお説教が残らないのですが、先生どうしたもんでしょうね、牧師に相談しました。牧師はちょっと考えまして、おばあちゃん、ザルでもね、水に浸しておけばいつも水が入ってるじゃないか、 毎週教会に来て説教を聞き、毎日聖書を読んでれば大丈夫だよ、そういうふうに励ましたそうです。黙想、それは御言葉を水に浸しておくだけのことではないと思います。自分自身を御言葉の水の中に絶えず浸しておく、それならざるでも大丈夫というわけですね。頑固な汚れがついたものでも、皆さんのランドリーマシンにはソークモードっていうのがあると思うんですが、そこにしておきますと、このマシンは動かないんですよ。しばらく、汚れたものが、そのマシンの中にとどまっていて、長くつけておくと、後でマシンが回った時に汚れがきれいに落ちているっていうことがあります。黙想の時を持ちますと、私たちの心の中にあるストレス、不安、パニック、怒り、孤独など、そういう感情を洗い落とすことができます。黙想は魂と心の健康だけでなく、体の健康にも実は効果があります。テキサス大学の調査によりますと、心臓の血管に障害のあった人たちに黙想を実行してもらったそうですね。そうしたら1年間のうちにその 82% が回復したという結果が出ています。で、私たちは今12ステップを学んでいますが、12ステップの第10と第11のステップ、そこでも黙想が教えられています。私は引き続いて自己反省を行い、自分が誤っていた時はすぐにそれを認めました。私は私に対する神の意思を知り、それを実行する努力を、実行する力を得るために祈り、神との意識的な触れ合いを祈りと黙想とによって高めていく努力をしました。そうあります。自分を顧みる、神様の御心を知る、それができるのは祈りと黙想によってであると教えられていますね。そして学んだことを実行する力も実はそこから来るのです。フリーウェイを車で突っ走っているときには、道端に生えている草花の一本一本をよく見ることができませんけれども、車を降りてゆっくりそのあたりを散歩いたしますと、その花がどんなにきれいなものかが見えてまいります。同じように私たちもこの世のものだけを求めて人生を突っ走っているときには、また自分の栄誉を求めて活動に没頭しているときには、自分の本当の姿が見えないばかりか、他の人の痛みや必要にも気がつかないのです。まして私たちの人生に働いてくださっている神様の愛や恵みが見えなくなってしまいます。ユニオン神学校の教授でした小山光介先生、この先生が時速5キロの神という本を、小さな、本当に小さなブックレットですが書いてらっしゃいます。私たちの神様主イエス・キリストは私たちのそばに来て時速5キロで歩いてくださる神様なのだということを先生が、その本に書いてらっしゃるんですが、私はそれを読みまして本当に目が開かれる思いがしました。私たちは、いいえ、この私は人生を急ぎすぎて先に先にと突っ走って、イエス様を実は置き去りにしてきたのではないだろうか、そんな反省をしました。そしてもっと神様を思い見ることに時間をかけようと決心したのです。私たちもこの世が提供する乗り物に乗って猛スピードで走るのではなく、そこから降りて自分の足でゆっくりと歩き、周りの景色を十分に楽しんで生きることができたらどんなに良いかと思います。では具体的にどのように黙想を実行すればよいのでしょうか。これからお配りしますレントのデボーション、その名は12ステップのデボーションから取ったのですが、その中に 次のようなサジェスチョンがあります。今週の分には入ってないと思いますが、次かその次あたりに、そこに入っております。6つあります。第1、主と二人になれる場所に行く。第1、主と二人になれる場所に行く。第2、そのための一定の時間を作る。それは一日の仕事で疲れ切った時であってはならない。第3、心を開いて自分の思いと感情を神に正直に語る。第4、神の答えを注意深く聞く時を持つ。第5、神の言葉に心を集中し黙想する。第6、私の思いではなくあなたの御心がなりますようにとの祈りを持って終わる。いいサジェッションですね。黙想にはこの他にもいろんな方法があります。以前有志で黙想会をした時にその一部を学びました。でもこれもとても良いサジェッションだと思います。黙想が身につくまで他の人と一緒に黙想の時を持つのはとても役に立ちます。それで黙想を習うことができます。希望があればまた黙想会をしてみたいなと思っております。タイムマネージメントといいまして、どうやって時間を管理するか、それを有効に用いるかについて書いた本がたくさんあります。で、私もそうしたものを何冊か読みましたけれども、タイムマネジメントによって時間を有効に使い、空き時間ができたからといってそこにさらに活動を詰め込んだのでは自分をもっと忙しくするだけです。その分を黙想に回してみませんか。現代は皆が人よりも先を走ろうとして躍起になっています。ラットレースの時代です。 If you win the rat race, you are still a rat. タイムマネージメントに成功してラットレースに勝ったとしても、まだあなたはラットのままだ。忙しい生活をうまくマネージしても、それだけではあなたの人生に意味も目的も力も与えない。まあ、そんなことを言った言葉なんでしょうね。ギリシャに小さな漁村がありました。そこでは漁師たちが小さなボートで魚を取って生計を立てていました。そこにアメリカのセールスマンが最新型のボートと網を売りに来ました。漁師は、なんでそんなものがいるのかいと聞きました。セールスマンは、このボートと網を使えばもっとたくさんの魚が取れるんですよ、そう答えました。漁師は、そんなにたくさん魚を取ってどうするんだい、そう聞きました。セールスマンは、そうしたらお金がいっぱい手に入りますよ、そう答えました。漁師は、金をいっぱい稼いでどうするんじゃ、そう聞きました。セールスマンはちょっとイライラしまして、こう言いました。そうしたら、リタイアして、のんびり過ごせるじゃないですか。漁師は答えました。ああ、そうかい。それなら、ボートも愛もいらねえ。俺たちはもうすでに、のんびり生きているんだから。皆さん、考えさせられる話ではありませんか。私たちも、このレントの期間、しばらく立ち止まって自分の人生を顧みましょう。そのために神様の前に静まり、御言葉に思いを潜めましょう。主なる神様、あなたは嵐によってでも地震によってでも炎によってでもなく、かすかな細い声によって預言者エリアに語りかけられました。私たちは自分を忙しくすることによって、あなたのかすかな細い声を聞き逃しています。祈りの時でさえも、自分の願いを語るのに忙しく、あなたの答えを聞こうとしないことが多くあります。私たちに、静まって、私こそ神であることを知れ、 Be still and know that I am God. そう語りかけてください。そして私たちをあなたとの親しい交わりの時へと誘ってください。御子イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。